昨日の集会とそれから今日の集会とはちょっと関連があるんですが、神様をもっとよく知れば苦難を乗り越えることができるという点でですね、神様をよく知る、実は信仰のこれ基本であると同時に、奥にでもあるんですね。神様を知らないからいろんな問題が解決されない、問題を自分で作り出してしまっている、問題が起こってきます。で、昨日もちょっとお話したかも分かりませんけれども、いろんな問題が次から次に起こってきますけれども、それがストレスとなるかならないかということは、私どもがそれをどうに受け止めるかということに関係してくるんですが、ストレスを受けないと人間は誰しも120歳まで生きられるそうです。ストレスというのはどういうのがストレスになるかと言いますと、暑いとか寒いとか痛いとか、こういったものもストレスになりますけれども、人間特有のストレスとしては感情的なもの、誰かに対する憎しみとかね、嫌だなっていうの思いとかね、そういうものがストレスになるんですね。ですがそういうストレスをどうに解消したらいいかというと、イエス様は全て労する者、重荷の者、我に来たれ、我何時も休ませんとおっしゃってるわけですから、イエス様のところに行って、そのストレスになるような嫌なこと、苦しいことをイエス様の身元に置けば、ストレスにならないで済むわけです。で、いろんな、ある人は私の近くに来てこう言いました。先生、本当に87歳なんですか？サバ読んでんじゃないですか？ある時言いました。私は救われたのは、19歳の時として1946年なんですけれども、終戦の翌年ですけれども、でちょうど去年の11月の30日、67になるわけですね、救われてから。で、私67ですって、そうでしょう。87、サバ読んでどの頃って言ったんですね。いや、87でもある、その時まだ86でした。86でもあるんですよ。生まれてから86歳。イエス様を信じて、神の子になってから67歳っていうふうに言ったんですけどね。どうやるかわかりませんけれども、あんまりシワがないんです。もともと痩せているから、シワがないのかもわかりませんけどね。太ってる人は痩せると、シワだらけになりますよ。私は、シワがあんまりないんですよ。で、それを取り入れって言ったらおかしいです。シワがない代わりに、髪の毛もなくなってしまってですね。で、ある人が、励ますとあんまり言わない方がいいと。皆さんは励ます。頭の励ると、それから励、エンカレージ、人を励ますとかけて話しても通じないから、頭を励るというふうに思うから、励ますってことはあんまり言わなくていいって、いうこと言いました。励ますってことは、英語でエンカレージってことは、力づけるってこともあるんですけどね。失望するってことはディスカレージ、力を失ってしまうことになるわけですから。力が与えられる。これは神様から力が与えられるんです。で、いろんな苦しいことがあります。で、ある時にですね、うちの今、私の、後継者として、中央7階地下2階の街道の、その教会の牧師をしている、聖司っていうのがいるんです。で、彼はですね、この前、最近は彼と一緒に、葬式の、葬式の式とか、説教することは多いんですよ。なぜかというと、昨日の人もそうなんです。昨日葬式をした人も、大学生の時から、お茶の水女子大の入った大学生の時から、ずっとですから、私が面倒を見たっていうこともあって、やっぱり私もちょっと関係があるわけですね。その前の人は、私の陸軍経理学校の3期先輩なんで、彼は陸軍死刑注意終戦を迎えるんですけど、彼が来て救われて私が洗礼授けたっていう関係もあるもんですから、二人で、その前の葬式の時にですね、うっかり言わないでいいことを言ってしまったんです。で、彼は半分まで やるんですけどね。つまり個人の略歴、個人の略歴がただいつ生まれてどの子どの子だけじゃなくて、本当にいい説明をしたんですよ。いい説明をしたっていうのは、人間ですがいろんな難しいことありますよね。かなり優秀な人で九州大学出てエンジニアでやってきたんですけど、奥さんがかなりきつい人だったらしくて、どうしてもうちよりも職場の方がいい、職場に優しい女性がいて、その優しい女性といい仲になってしまって、そのためにその二人娘さんがいて、その上の娘さんは理解あるんで、下の娘さんはもうとてもじゃないけど、その再婚した奥さんに対してはもう全然ダメだっていう、そういうあたりをね、本当によく説明して、彼もそのため本当に悩んでどのことをやったんですよ。本当にいい紹介したもんですからね。でその後私がメッセージをする、私多分もうメッセージする必要はないと、本当にいい、説教でいい話をして、私は感心してるんですけど、ということだけで言えばよかったんですね。あのろくでなしがって言ったら、あのろくでなしがこの素晴らしい説教をして、何かって言うと、彼はね、小学校1年の時に1が3つあったんですよ。国語、算数、社会。で、その家内がね、心配して、これ特殊学級1個じゃなかったか、そうじゃないの。3月21日生まれなんですよね。私、兄の娘がですね、その前の年の4月8日なんです。同じ学園なんで、その頃、兄の娘、まあ、2人いるんですけど、ちょっと離れてるもんで、それでまだ一人っ子みたいなもん。私の両親が一緒ですから、サワを食べって言ったら、食べないんですよ。それでもしょうがないから、夏休みの間、うちへ来て、で、うちはその時、まあ、4人子供がいて、一番下の最後の子はまだ生まれてなかったから、4人と一緒になって、食べないと食べ損なっちゃうわけですよ。うちは4人の子供いますからね。で、そこで、これいいから、起留して、うちへ起留して、来年の3月まで、この小学校に入れた。同じクラスだ。小山瞳、小山誠二。片っ端4月8日でしょ、前の年の。もう本当にお姉さんですよ。片っ端もバカみたいな。で、石が3つもあった。けども私もね、本当に喜んだことはね、ある日帰ってきました。小学校の1年生に帰ってきた。お母さん、大変だよ、大変だよ。どうしたの？で、受け持ちの先生はね、まあ、日教祖の関係の女性の先生なんですけどね。無神論者。で、ホームルームってこう言ったら、小山君、神様なんか本当はいないのよって言ったってですね。けど私も本当にね、感謝したのは、小学校1年生の子供ってのはね、先生の言うことは絶対ですよ。だから帰ってきたお母さん、神様なんかいないんじゃないよって言ったんじゃない。お母さん、大変だよ、大変だよ。島根先生、地獄行っちゃう。どうして、神様いないって言ってるんだ。そう、もう本当に重心っていうか、子供そのままなんですよね。で、今度は3年か4年間になって、クラスの担任が変わったときに、この井上先生って言って、井上先生は、はい、いらっしゃい。先生のおじいさんはね、牧師だったのよ。帰ってきて、井上先生のおじいさん牧師だったんだ。横浜海岸教会の何代目かの牧師の娘さんがその先生のお母さん。ただ残念なことは、信仰ないんですよ。もう信仰の継承がね、なされてないってことはね、日本の教会にとって本当に致命的なことだと思うんですけどね。もう、本当に純真な子なの。ですからね、私は思わず、あの、出来損ないよって言ってしまったんですけどね、彼はそれが聞こえなかったらしいですよ。父が褒めてくれたって。まあ、褒めたことは褒めたんですけどね、その、もう、1ってのはね、相対評価ですから、ビリから2番目ですよ。それは国語、算数、社会ですから。で、家内が言いました。励ますつもり。もし5を取ったら何でも買ってあげるって言ったらね、3年生になったら5を取ったんです。体育と図工。彼は走るの早いんですよ。オリンピック選手になる、まあ、なりませんでしたけどね。もう、リレーのアンカーで50メートルぐらい離れて、ふわーって抜いちゃうんですよね。で、それはもう、すごい、体操がすごくて、図工、後々までもですね、色の、あれが、うるさくて、この、服に対してこのズボンは合うけど、これは合わないとかね、なんかうるさいんです。それで、高校に入る時もあんまり成績良くなかったもんですから、兄貴が明治学院の東村山高校に入って、その頃学校でいろんな問題があるもんですからね、牧師の子供だし、 兄貴が入って入れてやろう。補欠で入ったんです。で、入ったら結構それでついて行っていたんですよね。その子が、今度は、長男は、A、B、C、D っていう段階がありまして、A 段階は無試験で大学に行けるんです。で、B 段階と C 段階は移行試験を受験する資格があって、B 段階は大体全員入る。彼、B 段階だったんですね。ところが、試験の時に熱発しちゃって、ポーズした間が終わって、B 段階は彼一人だけ落っこっちゃったんですよ。で、そこで外から受けてももう入らない。外から受ける試験の方が難しいですから。それで2年間浪人して、知らなかった後で聞いた話ですけども、1年目はですね、予備校に行ってもわかんないから、パチンコ屋行っちゃったんですね。後で告白して、パチンコ屋行っちゃった。で、2年目になって、ようやく分かって、勉強の味を覚えて、滑り止めに全部落っこって、バスターだけ入ったんです。で、バスター入った。大体ね、バスターだけ入りますとね、もう勉強しないんですよ、みんなね。と、彼、入ってから勉強して、2年、3年、4年、大熊奨学金、給与、授業料免除ですよ。で、初めに、前期分って私がまあ30万、持っていかせますね。その4月に、あんた採用されましたって帰ってくる。帰ってきたお金を私に返すんじゃなくて、解凍献金しちゃうんですよ。2年、3年、4年って解凍献金、30万、30万、30万、90万でしょ。あと10万は土方をやってですね、100万解凍献金したんです。で、それから勉強の味を覚えて、今彼はわざとドクターコースを行ってるんですよ。あ、石が3つもあった子がね、あんなに変わるんですよね。それで結構今はね、私よりもね、すごいですよ。なんか自分の子供を褒めると おかしいですけどね、まあ。奥さんがアメリカ人ってこともあってね、英語は私でもはるかにうまいです。我々の頃はドクターコースって言ってですね、A 独立はもう分かってるもん、まあ、特に文学研究家って、文学研究家の場合には A 独立はもう分かってるもんってみなされるんですよね。私はまあ英語とドイツ語で実験して入ったんですけど、私の指導教授はなんとフランス語なんです。あの時、フランス語の本を持ってきてですね、君来週までにこれ読んで報告してくれって言われました。で、見たらフランス語なんですよ。私フランス語ってのはね、正式にやったことないんです。で、しかも、よく見たらね、なんて嫌味に、著者はイギリス人なの。当然英語の本があるはずなんですよね。レオナルド・ウーリーって言って、カルデのウルを発掘した学者です。けど、そんなものを取り捨てる時間がありませんから、町内からフランス語の授業を買ってきて、やって、やっつけ仕事で発表して、で、この教授が、今度は、定年退職したら、今度、次の指導教授は、このドイツ語なんです。A 独立ってのはもう分かってるもんって皆さん。そして一番初め困ったのはですね、ドイツ語やった時に、ドイツ語で一番困ったのは、名詞に性があるんです。性。男性、女性、中性。男が男性、女が女性、これ分かりますよね。それからまた、若い娘さんは中性なんですよ。若い娘さんはね、フラウっていうのは女性です。ところが、フロイラインって言うと、これ若い娘さんの、これは中性。まあ、このくらいはわかりますよね。とか、机とかの椅子がみんな性があるんですよ。これはもう本当にわかんない。もう一つは、ドイツ語ってのは、動詞に複数変化が、複数変化をする動詞はたくさんで、これを覚えなきゃいけない。で、もう本当に私はつまずいちゃってってますよ。もう嫌になっちゃう。ところが、この、進学校行って、ギリシャ語をやったらですね、ギリシャ語、ラテン語をやると、英読をするのは簡単なの。ギリシャ語っていうのはね、男性、女性、中性があるんですけども、男性は大体ね、終わりはオスって言うんです、オス。じゃあ女性はメスか、そうじゃない。女性は赤ね、赤、アーなん、赤、エーなんですね。それから、中性はね、オンなんです。ホヘドって言うんです。これは定冠詞。ホ、ホっていうのは男性の定冠詞。それで、だから分かりやすいでしょ？人間のことをアンスロポスって言うんです。それから言葉のことをロゴスって言うんですね。ところがね、女性のオスで終わる虫がある。虫です。へ、ほどす。へってつけて、つまり、方へとのへをつけて覚えなさい。これはいいなと思いました。なんでこんなことをドイツ語を教えないのかなって、今見ると、今参考者みんなそう、 書いてあるんですよ。みんな、dare、d、出す、つけて覚えよって書いてある。なんでこんなことを教えてくれなかったのかなと思って。で、ギリシャ語やラテン語をやると、本当に英語やなんかはね、そこから来てることが多いんです。例えば、この、ポルトっていうラテン語があるんですよ。ポルト。ポルトって言ったら、to bring。運ぶって言うんですね、ポルト。物を運ぶところですから、英語でポートって言ったら港でしょ。すごい入ってくるものはインポート、輸入。それ出てくるのはエクスポート。それは輸出。で、輸入してくるものは大事なものが多いから、インポータントって言葉に出てきますね。それから物を運ぶことができるポータブルって。みんなポルトから来てるんですよね。だから、ギリシャ語がラテン語をやると、英読普通は優しくなっちゃう。ですから、それから私はね、語学に対して、そんなにストレスを感じなくなりました。何かあること、ちょっとしたことでね、それはもう、簡単に行くってことはあるんです。ですから、私もいろんな苦しみが起こってきたときにね、なんで苦しまなきゃいけない、なんでこんな苦しみがあわなきゃいけないのかっていうふうな受け止め方じゃダメ。これじゃいくらやったって、それから解放されることはありません。で、先ほど読んでいただいた御言葉の中にですね、神様は耐えられないほどの試練に合わせることがないと書いてますね。耐えられないほどの試練に合わせることがない。で、どうして自分だけがこんな苦しみに合わなきゃいけないんだろうかっていうふうに考える人多いんです。そういった人はね、神様を本当は知らないからです。つまりそういった人が言っていることをよく聞いてみるとですね、神様は人を隔てをなさる。だから他の人はそんな苦しいんじゃないのに、自分だけはこんな苦しみを与えるんだというふうに聞こえるんですよ。その人が言っていることをよく聞いてみるとね、神様は分け立てをなさらないって書いたじゃないですか。神様は分け立てをなさらないんだということになると、じゃあその御言葉はどういうことを意味しているのか。神様は耐えられないほどの試練に合わせないということは、あなたに耐えられるってことでしょ。ってことはどういうことですか。神様は自分を高く評価してやってるんじゃないですか。だから感謝から始めなきゃいけないんですよ。神様は自分をこんなに高く評価してやってる。ありがとうございます。なんで笛言うんですか。なんで自分だけはこんな苦しみを合わなきゃいけないのかって笛言うんですか。神様を知らないからです。神様は本当に分かったら感謝から始める。感謝から始めたら苦しみを乗り越えることはそんな難しいことはありません。どんな人にも苦しみがあるんです。苦しみがない人はない。で、神様はね、あることは、神様が与えられたことはね、絶対的な苦しみとか絶対悪ってはないんですよ。カナンはね、この、カナンの父っていうのは、職業軍人でした。職業軍人で、まあ、終戦の時は主刑大佐。で、士官学校の言って陸軍大学に相当する講師学生で行きましたから、将官っていうのは、医官、左官、将官って言いますけど、少将か中将になる。と約束されたわけですね。その時、何かもっと本当のものが欲しいと思って、軍人伝道をしとった、年岡先生の仲介に行った時に、永遠の命っていうメッセージを聞いて、これだ。これ主刑退位の時ですけども。で、それからクリスチャンになるんです。クリスチャンになったために、どうしたかというと、これ左遷されて、召喚になるような人はあんまり左遷されないんですけどね。陸軍省の本部だとか、そういうところにいる人が多いんですけど、彼の父はクリスチャンでしたが、左遷されて、ガダルカナル作戦。仙台の第一師団の経理部長として、ガダルカナル作戦。もうほとんど戦死するんですよ。そこに行かされるんですね。で、まあ戦後、九死一生を得て帰ってきますが、そんな関係ですね。彼の父は、クリスチャンに会ったのために、陸軍に出入りしとった白洋社の社長はクリスチャン。イグナシ・ケンジってクリスチャン、そこに頭下げに行って、発狂者に入ったんですね。発狂者、発給です。給料し安いんです、まあ。秘書課長って名前はいいんですけど、で、カバンもして、社長のカバンもしてやった。で、家内は6人兄弟なんですね。で、家内の母っていうのは、昔はまあ高級将校の奥さんですから、あまりいろんなことは上手じゃなくてですね、家内のすぐ下の弟は、仙台の陸軍幼年学校に行ってました。かなり優秀 なんですけれども、彼女の母はそういうやりくりがうまくないもんですから、定性高校に入れたんですね。で、彼女は心配して、あんた、大学行きたいんじゃないの？行きたい。で、お姉さん出してあげるか。ちょうどその頃、彼女は高島に勤めていたんですけども、高島にですね、組合先住員募集、給与 1.5 倍。で、それに応募しました。で、昼間働いて、夜は、ガリ板を切って、吸ったりなんかするようなことをやって、またちょうど、シベリアから帰ってきた人が、まあ、結核菌を持っていてですね、その関係で、かなり結核になっちゃうんですね。で、隔血します。で、隔血して、家内は、桜の療養、桜の高専ってとこ入って、まあ、そこの、クリスチャンのグループで、家内は救われるんですけどね。その時に、結核っていうのはですね、肺、まあ、肺に、この、結核菌がつくんです。で、その結核菌が肺をこう食べていくわけですよね。で、そのために、肺の、周りにですね、六膜っていうのがあります。で、この六膜、呼吸しますから、六膜の間にこう、なんて言いますか、こう、動かなきゃいけないわけですね。ところが、くっついちゃうんです。くっつくと、呼吸も非常に難しくなるし、それで、焼灼手術っていうのがあってですね、まあ、何かのおじさんが、ちょっと東京行って、講習を受けて帰ってきた。誰かいい物事はいないかと。その頃まだ結婚して、その前に平山、言ったの。平山さん、あんた、ちょっと、みんなやめとけやめとけ。あんなやぶ医者なんかにかかったら大変なことになるか。でも彼女は、いいですよ。で、やった。見事失敗したんです。熱が出る。高熱がずっと続く。絶対安静。こうやってゴボンゴボンでも、リンパ液がゴボンゴボンで。で、みんな、そう言ったから、だから、あんなやぶ医者なんかっていうか。それでも、1ヶ月か2ヶ月間も、そういう状況であったんですけどね。それは良かったんです。なんで良かったかって言いますとね、そのゴボンゴボンっていうのは、その、リンパ液が、左の、この肺を押してしまって、左の肺がぺちゃこになってたんですよ。ですから、結核菌も死んじゃったんです。水が引くと同時に治ってたわけですよ。普通は大抵肋骨を切ったりなんかして排泄する手術をするんですけど、一切しないで完治しちゃったわけですね。ですからそのお医者さんの失敗はみんなあんなやったか、やったか失敗したからどうのこうのって言っとったんですが、そういう神様がかえってそれを用いてくる。ですからなんで自分はこんな目に遭わなきゃいけないのかっていうふうに思っちゃいけない。神様、これを通して何かを生じていらっしゃるんだということが分かるとですね。ですが、結核療養から出た人はね、結婚してもいいけど、子供を産んではいけないって言われた。かなり5人子供いますよ。今、孫もね、11人なんですよ。かなり、ね、ぼやいています。私は5人産んだのに、子供が25人くらいあってもいいはずだって言うんですよね。まだ11人しかいない。かなり ぼやいていますけどね。結核療養所の卒業生が5人も子供を産んだのに、元気な子供たち何やってるんだって言ってますけどね。でも絶対的な悪ってはないんです。必ず神様はそれを用いて、そうでなければできないことを神様はしてくださるわけですよ。ですから嫌なことがあった時にね、なんでこんな目に合わせるのかと思わないでください。神様があなたにはそれ、耐えられるんだと評価してくださっているわけですが、感謝することですね。感謝から始めるときに問題は解決へと向かっていくんですね。聖書を見てみるとですね、旧約聖書の中にヨセフという人がいます。創世記の最後に出てくるんですけど、ヨセフという人。ヨセフという人はですね、初めのうちはね、ちょっと前から親からあんまり可愛がられたということもあってですね、ちょっと彼も天狗になってしまって、自分が見た夢をね、抜け抜けとお父さんや兄さんたちに話をするでしょ。みんなが自分に対してお辞儀をするとか、なんとか。ちょっと、あの頃はね、ちょっとまだ彼は、突き抜けた信仰じゃなかったかもしれませんけど、でも信仰があった。で、彼は奴隷として売られてですね、エジプトの、王の 護衛隊長、親衛隊長とも言うべき、ポティファルという人の奴隷として売られていくわけですね。今まで、本当に可愛がられていた、一朝にして奴隷になってしまったっていうことを考えてるんですね。なんでこんな目に遭わなきゃいけなかったのか。自分が兄さんたちにあんな話をしたからいけなかったのか、と思っても、別にそれで事態が新しく展開していくわけじゃないでしょ。で、彼は忠実にそこで働く。聖書を見てみると、主が共におられたので、彼のすることはすべてうまくいくようにさせられたって書いてある。主が共におられたことを、ポティファルも見ることができたって言うんですよ。何事につけても、主を感謝しますって言ったかどうかそれはわかりませんけどね。主が共におられたのを見たって書いてあるんですね、聖書。で、何か彼がやってることがただの普通のことではないんだってことが分かった。いい証を知ったわけですね。すると、ポティファルの奥さんがですね、これは、だいたい上流階級の勇敢マダム。勇敢マダムは、もう良くないことしか考えませんから、急に彼に目をつけたわけです。当時のですね、壁画を見てみると、エジプト人はみんな黒いんです。ヘブル人は白い。黒い人はね、白い人に対してね、非常に劣等感を持つんです。ですが、面白いのは、日本人はね、白くなりたいと思うでしょ？黒くなりたいと思う人いないじゃないですか。みんなお白いつけてるじゃないですか。お黒いなんてつけてる人いないですよ。みんなお白いつけてる。じゃあ、黒人はそうなりたいと思ってお白いつけていませんよ。彼らはね、我々くらいの色になりたいんです。白人のような白にはなりたいと思わないんですね。ちょっと白く。ですから、エジプト人は、ヘブル人、壁画見てみると、ヘブル人は白く、奴隷として働いているヘブル人は、みんな白いですよ。それで、エジプト人はみんな黒いです。エジプト人は、非常に白い人に対して憧れを持ったと思うんですね。それで、このヨセフ、しかもこれ奴隷ですから、私は言いなりになるはずだって言うんで、一生懸命モーションを送るんですけど、彼は一切それを受け付けない。で、最後にはもう誰もいないから、この時でばかり、私と一緒に寝ましょうと言って捕まえたところが、彼はそれを振り払って行ったところ、この着ている服を彼女を手に残したまま行ってしまったら、今度は彼女はですね、もう自分は侮辱されたと思ってですね、それを証拠にして、私を誘惑しようとしたと言ってみんなに言いふらすでしょ。で、ご主人だってですね、いや、お前は日頃どうのこうって言ったら大変なことが起こりますから、心の中では、これは、彼女が言ってることが全部本当だとは思ってなかったにしても、でもやっぱり、見せしめをつけないわけに いきませんので、ヨセフを遠くしてしまうわけですね。なんで遠くされなきゃいけないんですか。正しいことやってるんですよ。間違ったことやって遠くされないんですけど、正しいことやってるのに、彼は遠くされてしまうんだよ。その当時は奴隷は一切弁明する機会も与えられません。遠くされ、それ彼はそこでもう腐っちゃってですね、もう人生、もうこんな、人生なら、もういっそのこと死んじゃおうとかね、なんか彼は考えないんです。そこにおいても、主が共におられたと聖書が書いてある。主が共におられた。ですが彼はそこにおいて、最も良い囚人として、毎日生活するんですよ。ですから、その、責任者がですね、彼に、いろんな、この、囚人の世話をさせるような仕事を当てがうんですね。その時、彼がですね、やったことっていうのは、何だったか。彼は、おそらく、なんで自分はこんな目に遭わなきゃいけないのかっていう思いは、やっぱあったと思います。正しいことやってにもかかわらずこんな目に遭わなきゃいけないか。けど、彼は信仰を持ってずっと歩んでいました。するとそこに、王様を、エジプトの王様をですね、毒殺、陰謀事件、陰謀未遂事件の角で二人の人が投獄されていくわけですね。それは、料理長と給仕長。その世話をさせないんです、彼は。それほど、その、監視長といいますか、その、 牢獄の責任者は彼を信頼してるわけですね。信頼されていても、それから出られるわけじゃないんですよ。やっぱり、その牢獄の中にいなきゃいけないわけですね。その二人はある日、夢を見ます。それで、九一郎の方が、この二人とも、暗い顔をしていたんで、どうして暗い顔をしてるんですかって聞くと、実は夢を見たんです。で、その九一郎が自分の夢を話しするわけですね。と、ヨセフはその夢を解きます。夢を解くのは神様のなさることは、まあ、夢を解くんです。そうすると、割といい夢の解き明かしだったもんですから、もう一人の料理長の方は、ちゃんともう、この中に、自分がやったっていうことくらいは分かってたんでしょうけども、言うわけです。そうすると、ヨセフが、3日後にあなたは処刑される。という、夢の解き明かしをするんですね。それで、その料理長の方には、あなたが釈放されたら、私が冤罪でこういう目に遭ってるっていうことを、ぜひ、取り出してほしいと言うんですけども、人間っていうのはね、自分のことにはもう本当に一生懸命ですが、人のことなんかあんまりしてくれないんです。人間ってのはみんなそうですよ。これ忘れちゃう。おそらく毎日のようにですね、冤罪、冤罪が晴れた祝賀会とかなんか言って毎日やってる間から忘れてしまうけれどもね、神様は忘れることない。彼を忘れても彼が思い出せざるを得ない出来事を神様は起こされるんです。王様が夢を見ます。それで、エジプト中のですね、そういう解き明かしをする人を呼んで聞くんですけど、誰も答えることはできない。その時彼は思い出す。自分の夢を解いてくれた人がいた。あの人のことを王様に言わなきゃいけない。で、王様に言うと、彼を呼んでこい。で、彼が来るわけですね。ヨセフが来て。それで、ヨセフがその王様、夢を解き明かすだけではなくて、さらにこれからどうしたらいいのか。七年の間の豊作、その後七年のもう凶作が続く。こういうことを しておかないと大変なことが起こりますってことを言うんです。それはもう神様からの知恵によって彼は語るわけですけれども、王様はびっくりしちゃってですね、こんな人は見たことがない。ぜひ、これを私の傍らに置いて、このエジプト中を治めるものにしようというので借りてた。で、ここで考えてみたいことはですね、その時まで、つまり神様の時が来るまで待たなきゃいけないんですよ。待てないで行動して、もしも彼がこのポティファルのうちにいてですね、カレーとか羊と呼ばれるのも、そのうち彼は一切を賄う仕事を当てがわれてるわけでしょ。逃げようとも逃げようとできたんですよ。彼はしませんでした。神様の時が来るまで待つ信仰。ですが、もしあなたが今苦しみの中にあるとするならば、神様の時が来るまで待つ信仰が必要です。神様が用意して、すべてのことは神様の御手の中において起こっているんです。神様の御手の中において起こっていることを、神様が次になさることを自分が勝手にやっちゃったらダメでしょう。もちろん、将棋だとか、囲碁ってよくわかりませんけれども、将棋でもですね、打たなきゃいけないところに打たないで やればすぐ負けてしまう。私は将棋やなんかってのは全然ダメですから、もう誰かやった人はもうすぐ負けてしまう。先の先までこう読める人が勝てる。こういった場合にはこれを置いちゃダメなんだ。先の先まで読める。つまり我々は信仰によって先の先まで読む。神様がしてくださる時があるはずだ。その時まで待とう。その時まで信仰を持って待とう。すると神様は素晴らしいことをしてくださるんですよ。もし彼がポティファルの家でですね、彼は逃亡したとしたらどうですか。落ちたら捕まって彼は処刑されたかもしれませんね。けど王様が夢を見るまで神様の時は来てなかった。王様が夢を見てその夢の解き明かしをする者がいない。彼が引き出さない。それで彼は初めてああいうことになるわけでしょ。王様の前に引き出されて、それで彼は王様に次ぐ国務長官みたいなね。それ偉い人に彼はなる。何偉い人になるかどうかってことはあれじゃないんです。解決するには神様が用意してらっしゃる時があるんです。その時を待たなきゃいけない。時を待つってことは神様のこの摂理の御手 を信じるということですね。神様は全てを導いていらっしゃる。その全てを導いていらっしゃる神様の切に見てを信じ、待っているときに神様はそれをしてくださる。私も今孫、今、検診して、去年牧師話を受けた孫がおります。で、この孫はですね、まあ小さい時、まあ今も29歳、もうすぐ30になりますけども、彼は小さい時ですね、幼稚園は寄宿の幼稚園でとても良かったの。小学校入ったんです。入ったらね、入った日帰ってきて、僕も学校行くの嫌だって言ったんですね、暗い顔して。で、うちの娘はどうしたのって言ったら、僕何にも悪いことしないのに、隣の子が蹴飛ばしてからもう嫌だ。それで離れるとまで来て、自分のそばまで蹴飛ばすから嫌だって言ったんですね。それでうちの娘はですね、じゃあその子をうちへ呼んでらっしゃいって、やだ、あんな子を呼ぶの嫌だって言ったんですけども、結構素直だもんです、その、うちの孫が素直だもんですが、連れてきたんです。そしたら、その、このお母さんってのは、いわゆる飛んでる女性。わかりますか？飛んでる女性。BMW に乗り回していて、留守電は全部英語。私はね、飛んでる女性と思わない。とんでもない女性。だって自分の子供をね、お金やってるから、子供なんか、それでいいんだって。けど子供はね、欲しいのはね、愛情なんですよ。他にじゃないんです。で、その、まあ、連れてきて、それで、ご馳走したらね、味噌汁の中にね、ナスが入ってた。こんなの初めてだ。ナスが入ってる味噌汁が初めてってなんで、いつも何を食べてるのかなと思いますけどね。それで、そのうちの孫が大切にしてる、これ、書いていくって言ったんですね。彼は貸したくないんです。本当に大事にしてる。で、まあ、うちの娘はね、また買ってあげるか。買ってあげるほどのお金の余裕はないんですけど、また買ってあげるかって持ってった。そうこうしてる間にね、もう蹴飛ばされになったんです。そうでしょう。一宿一般の恩義じゃありませんけどもね。それで、蹴飛ばされになっただけじゃなくて、今度はね、先生が、こう、クラスの編成があるでしょ。編成が2年とか3年とか。そうで、先生の申し送り事項で、何の何足は、岡野って、その、私、孫ですけども、岡野吉木と一緒にすること。1年から6年まで一緒なんですよ。それで、それを見ていた先生が、ね、教会に来るので救われたの。洗礼受けました。で、その、ことがあってですね、またその前に、その、幼稚園、みんなに嫌われてるお母さんがいたんですね。それで、ある時、娘が、あ、じゃあ祈ってるって、神様、あの人に愛を示しなさい。ということを、ディボーションで教えてくださった。朝早く、運動会の朝早く行って、それで、いいところに席を作って、それで、その人に、その、席を、あげて、自分は後ろに立っていたんですね。で、他の人に、なんであ あの人にそんなことするの？あんたどういう関係があるの？あの人。別に何の関係もないけど、神様は仕事を教えてくれたんだ。で、その人は、その愛を受けても、何も変わりませんでした。けど、それ見てる人がいたんですよ。見てる人がいた。あの人は何か違う。それで、教会に来るようになって救われたんです。で、その人はね、年子なんですね、子供がね。ですから、いつもヒステリー、うちでもヒステリーばかり起こしてたの。そうですよ。この子が、他に来ると、こっちの子がヒステリー起こす。けど、教会に来るようになったら、ヒステリー起こされなくなったんですね。ご主人が、お前、教会行け。岡野さんとこ行け。岡野さんとこ行け。今その人は、セルグループのリーダーやってですね、ほんといい働きをしています。つまり、その愛を示したときに、その人は救われなかったんです。けど、見ている人がいて、その人は救われた。ですけど、あなたが今、苦しい目があって、なんで自分はこんな目に遭わなきゃいけないのか、という思いがあったとしてもですね、今あなたがしなきゃいけないことがあるんです。それをするときに、神様の予定はですね、ちゃんとあって、この人が救われるために、この人を用いてこうしよう、神様の予定があるわけですね。 ですから神様の時が来なければ問題は解決しない。神様は全てを導いていらっしゃる。神様の摂理の御手を信じるときに神様はいろんな問題を解決してくださいます。で、苦しみの問題もですね、同じでして御言葉の約束を信じることですね。聖書が言っていることを信じること。その時に神様がしてください。神様はどういう方あるかというと、本当にわかると、私どもはですね、自分の力では何もできません。できませんけれども、神様があなたを通して素晴らしいことをしてくださる。小さな子供でも今言った、その小さな子供、うちの孫が、6年の間に、その蹴飛ばした子を救い導いたんですよ。小さな子供でも人を導くことはできます。それは母親がこうしなさい、ああしなさい。聖書はこう書いたでしょ、聖書はこう言ったでしょ。で、それに従って、それでその子ってのはね、本当に悪い、蹴飛ばす子ですね。お母さんが、飛んでる女性と呼ばれる。それはよく新しい自転車に乗ってくるんですね。ある時に、プールへ行ってですね、新しい自転車、彼に乗ってきた自転車と、そのうちの孫の自転車と、鎖で、プールへ出てきた大きな男の人がいた。俺の自転車、何やってんだって言ったってんですね。違います。僕の自転車はこれです。だって鎖やってるじゃないか。で、だって見たら、その彼は向こうの方に、こうやって、盗んできたんだな、と思ったってんですね。けど、そういう人でも、救えるんです。愛を注ぐときに救える。ですから神様はですね、人間の知恵や力ではなくて、神様の御心がなされるときに、神様は素晴らしいことをしてくださるんですね。ですから、なんで自分だけはこんな苦しい目に遭わなきゃいけないんだろうか、じゃなくて、自分が今この苦しい目に遭っているのには、神様が何かをしようとしていらっしゃる。神様はそれだけに自分を評価してくださっているというところから感謝から始まるときに物事は解決していきます。神様は自分をこんなに高く評価してくださっているんだから。しかも神様は逃れる道を備えてくださる、脱出する道を備えてくださる。ですからそれは苦しみのときに多くの人が考えるのはね、ホラーのようにもう行ってしまったらもうどこも出られないと思う。そうじゃないんです。苦しみはトンネルのようなもんですよ。そこを通り抜けたらもっと素晴らしい境地が開かれてくるんですね。神様が全てを導いていらっしゃいます。我々はちょうどこの新幹線でも何でもいいですが、乗っている時に新幹線と窓が開きませんから、遠くの方の景色はゆっくりと進んでいきますけど、近くの方もさーっと行くでしょ。我々生きている世界ってそういったものです。今未来だったら現在になって、それはもうすぐ過去になっていってしまっている。我々はその現在のところしか知らないんです。何回もそう旅行した人であればですね、あ、もうすぐ、おねえ聖愛教会見えるなってわかります。私はたまたまこう見ていた、あ、教会見えた。じゃあもうすぐだなと思ったら、かなり走っていって、姫路まで、彼は、これは随分遠くまで迎えに行くのは大変だ。ことだなと思いました。トンネルでもそうですよ。トンネル入るのはですね、昔の汽車であればね、窓開けてて、あ、トンネルだ、窓閉めないと煙が入ってちゃいますから、今はもう、窓開きませんから、知ってる人はもうすぐトンネルだとわかります。わかんない人は、トンネルが来るかどうかわかんないですね。けどもし、それ飛行機とか、上の方で見ていたら、あ、トンネル入った、トンネル出てくるってわかるでしょ。神様は全てを見通していらっしゃる。我々にとっては時間の中で生きているんです。で、先は見えないんです。将来のことは分かんないんです。けど神様は全てを見ていらっしゃって、ああ、もうすぐトンネルが出るよ。今のその苦しみからもうすぐ脱出できるよ。ですから、御言葉を通して神様は慰めを励ましてくださるわけですね。ですから、御言葉は私にとって慰めたり励ましたり、御言葉を通して我々はいろんな問題を解決することができるんですね。神様は全てを見通していらっしゃるんです。全てを見ての中に収めていらっしゃいます。ですから神様に全て委ねるときに神様はしてください。神様はそういう方なんだってことをですね、 体験してください。その時、あなたはどんなに今苦しみの中にあっても、なんでこんな苦しまなきゃいけないのか分かんないことが たくさんあります。もちろん、こういったことをしたから今この苦しみがあってるんだって分かる場合ももちろんありますよ。けど分かんない。なんで今自分がこんなに苦しまなきゃいけないのか分かんないことがしばしばあります。けれども、今自分には分からなくても、神様は全てを見通して、見てる中に置いててください。そういうことが分かるとき、私はどんな苦しみの中にあっても、神様に委ねることができます。神様は全てを見通していらっしゃってですね、神様は、この、約束に従っていくときに、その通りのことをしてくださいます。私が、今から61年前に開拓したときに、昨日もちょっとお話したかもしれませんが、マタイの福音書の6章の33節。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらの必要なもの、つまり生活の必要なものですよ。すべて添えて与えられるという約束。これを私は信じて、神様がその通りにしてください。もしもこれが真理はなくて、餓死したとしても私は構わない。神の御言葉にかけようと思って始めたの。で、神様はその通りのことをしてくださいました。本当に不思議なことで、私の、その当時は、大学の卒業の給料が1万円の時代、私の収入はですね、卒業した進学校で時間講師をして4000円。4000円でしたけれども、私は、その、しかもお金はありませんでしたが、路傍伝道から始めたんですが、神様はその御言葉通りのことをしてくださって、一度も、経済的に行き詰まってしまったり困ったことはありません。神様は全てを導いてください。昨日もちょっとお話ししましたように、牧師の生活というのはね、日本はそんなに豊かなものではありません。韓国は違うんですよ。韓国は私は、まあ、全部前の話で、1989年ですよ。だいぶ前の話ですけど、それに韓国のサラン教会というのがありまして、そのセミナーに日本から約100人の牧師が行ったんです。まあ、私は団長として、行ったんですが、その時に、その主任牧師の奥先生、まあ、韓国の名前はリエゾンしますが、奥ハンフムって言うんですけども、オカンヌンと発音します。オカンヌン牧師。この奥先生はこう言って言いました。今から30年前、とか1989年か30年前、1969年くらいの話ですね。今から30年くらい前の話ですけれども、韓国には、ね、理科女子大学って大きな大学があるんです。日本女子大学が比べるにならないくらい。十いくつ学部があるんですよ。こんな女子大学なんて世界には果たして他にあるかどうかわかんないくらい。けど、お嬢様学校です。この学校でアンケート調査したんです。牧師夫人になりたいという人はね、30何番目。そのすぐ上はね、床屋さん。床屋さんの奥さんになりたいという人は次ですよ、牧師夫人。今は違うんです。今は、ベスト5へ入るんです。大学教授夫人、医者の夫人、弁護士の夫人、会社の経営者の夫人、牧師夫人。だから危険なんです。っていうことを言ったんですね。日本では牧師夫人になりたいとしてね、いい生活をしようと思って、牧師夫人になりたいとしては一人いないですよ。とか、韓国で大きな教会の牧師になれば、みんなブランド物。ブランド物はみんないいとは限りませんけどね。ブランドものを身につけることができる。だから、牧師夫人になりたい。日本だとそんなこと考えまでいないですよ。本当に、主人と一緒に、もう、苦労しても、主の働きをしたい。だから、日本の場合はまだまだ健全ですけど、韓国の場合は、非常に問題だっていうことを、その時、奥先生が話をされました。で、韓国の場合はそうなんですけど、日本の場合はね、そうじゃないんです。私は、その、地上7階、地下2階の教会だったわけですね。私のうちはね、本当にあばら屋。先生もご存知だと思いますよ。あばら屋。私アメリカ行った時にね、すごい家があったんです。あれこそマンションって呼ぶんです。日本のマンションと違う。日本のマンションってのはね、英語で言うとコンドミニアムって言うんです。共同住宅。アメリカのマンションってのはね、門とね、玄関が見えないくらい遠い。これはマンション。そのマンションのうちに行きました。でも私は日本教会成長研修所の私は理事長をやったんだけど、向こうの方のですね、 理事長の内なんですよ。それはマンション。でなんか一言感想を言ってくださいって言いました。私はあんまりすごい。ベッドルームが12あるんです。12。誰が寝るんですかって聞いたんですね。毎日こう、別々寝るんですかって冗談で、もちろんそんなことないんですけどね。ベッドルームが、アメリカではね、うちを評価するとき、ベッドルームがいくつあるか、バスルームがいくつあるかって言い方するんです。で、ベッドルームが12もあるんですよ。すごいうちが。で、私は、なんか一言言ってるんですね。私の人、似てるところが一つあります。一階建て。一階や。うちは二階やね。一階やった。もちろんうちはアパライです。こちらすごいマンション、違いありますけどね。一階です。その一階建てのうち、韓国の牧師先生や長老さんが来ると、必ず気分公害。お宅の長老さんは何やってんですか？あの大きな教会の牧師先生、こんなアパライに住まわせて何やってんですか？って、気分公害するんですよ。いや、私も、これ、いいんですよ。言ったんですけどね。ある時にね、ネズミが屋根裏で一匹死んだらしいんです。これはあの、地上7階、地下2階の階段ができた直後。なぜかというと、ダニはね、すごいんですよ。おそらく、ネズミが一匹死んで、そこからダニが降りてきて、私と子供はもう体中真っ赤になるくらいダニになる。彼だけはダニに構えない。なぜかというと、電気カーペット下敷いてますから、暑くて、ダニは、これはもうダメだ。なんとかやっぱこれ、解釈しないとダメだ。っていうんで、やった。それで、その時にですね、もう1億円、献金しちゃったもんですよ。お金なかったわけですね。けど、どうしてもやっぱこう、解釈しなきゃならない。それで、銀行に行きました。銀行で、どうしてもお金が必要なんで、貸してもらえません。住宅ローン、お願いします。先生、無理ですよ。住宅ローンって、会社終わった年が75歳。先生、今77でしょ。無理ですよ。で、うちの息子が一番下の息子が、僕でよかったら借りてあげるよって言ったんですよ。彼何しろ給料安かったもんですからね。年収240万くらいしかなかった。教会で働いてたんですよ。それでも1200万しか稼ぐことができませんって言うんです。いや、どうしても1800万が必要なの。4100万円のうちの、まあ、あとはなんとかなる。1800万必要なんです。だから銀行がですね、じゃあ先生が、連帯保証になれば、1800万貸しましょうって言って、1800万貸してくれて、まあ今のうちは、できたんです。ですが、今のうちを知っている人は、昔のね、あばらや知らない人は、初めからないいうちに住んでる。あるいは今の、地上7階、地下2階の街道を知っている人は、昔からあんな街道を持ってた。そうじゃん。昔は教会ない、街道ないから、路傍伝道。それから私のうちは、本当にあばらいでですね、屋根上、ネズミが一匹死ぬようなね、そういうところだったんですね。けど神様はね、1億円下げてもちゃんと必要を満たしてくださいます。まあ今でも息子がね、毎月5万何千円か35年間のゲップで返して行っておりますけどね。神様は全てを満たしてください。神様の御手の中にいるってことはね、楽ですよ。苦しいことは何もありません。本当に素晴らしいことです。ですから、もし神様を本当に知らなければ、神様をぜひ知っていただきたい。我々の信じる神様はどういうことなのか。この方に任せれば、本当に安心できるんだ。安全なんだ。ということを知っていただきたい。その時にあなたの人生は変わります。神様が全てを祝福してくださるんですね。神様の祝福がなければ、どんな人間がいろんなことを頑張ってみても、何の意味もありません。むしろ、それは災いですらある。立派なうちに住んでいたから幸福じゃないんです。いいご馳走を食べたから幸福ではないんです。私は、いいご馳走をあんまり食べません。玄米、菜食。玄米、菜食ですが、健康ですよ。神様の御心にかなった生き方をすれば、非常に毎日の生活は楽です。心配いらない。私は今、87ですけれども、110歳くらい生きるつもりでおりますから、あと33年くらいはね、ちょっと、プログラムを作らないとですね。33年何をやるか、プログラムを作らないと いけないんですけれども。私だけであれば、誰でも、ストレスをまともに受けなければ、101歳まで生きられるんです。ですから、皆さん今の、 年齢に120から今の年齢を引いたら何年残りますか、その間で何をしたらいいのかっていうこともね、計画したされたらいいと思いますね。で、私は今この健康を伝えられているのは、うちの教会におった一人の姉妹がですね、玄米菜食で、健康心技工で一歩手前まで行ったのを直しましょうと言ってですね、それで今元気になりました。ですから皆さんもですね、主の働きをするにはやっぱ健康というのは非常に重要ですと同時にですね、ただ健康さえ良ければいいんじゃなくて、心が豊かであることが必要ですね。神様に任せるとき、神様は本当に分かって神様に任せるとき、豊かな生活を送ることができます。そのとき神様は全ての必要を満たしてくださいますし、神様が日ごとに自分に与えられていない。私は、今はもう声がダメですから、あんまり歌ったりしませんけど、昔はですね、私はパートに分かれたベースを歌ったんです。もっと前は、昔は陸軍の士官構成時代はですね、軍歌ってものは歌うもんではない、怒鳴るもんだと習いましたからね、もう全然ダメだったんですよ。家内がね、結構そう音楽的な素養があるもんですから、家内から教わってですね、それで、ある人の結婚式の時に二人でデュエットしたんです。家内はソプラノ、私はベースで、ね、歌ったりしたことありましたけれども、いろんな新しい世界がね、開かれて、これは結婚することによってもそうですよ。それだけじゃなくて、信仰を通して今まで知らない世界がずっと開かれていくんですね。神様がそれをさせてくださいます。それでいろんなことに興味を持って、まさか私はこの健康関係のことをやろうと思っているのか、全く無関心だったわけではないんです。でも私は陸軍契約の時の栄養学はですね、川島史郎っていうね、陸軍死刑少将ですけど、川島史郎って栄養学者、面白いんですよ、話がね。中心がなんで、ちゃんとやり取りことが できたのかっていうと、蕎麦屋の2階で準備したから。蕎麦ってのは炭水化物です。もし天ぷら屋の2階でやったら、失敗したかもしれない。両国橋に引き上げてきた頃エネルギーになるけれども、炭水化物はすぐにエネルギーになるってね、そんな面白い話をして、あ、面白い。飯島君も面白いもんだなと思ったこともあるんですけどね。まさか、今、こうして、そういったことを専門というよりも、むしろ私の趣味みたいな形で、一生懸命それを勉強したりしておりますけども、人間の体っていうのは、聖霊の宮でしょ？私の、クリスチャンの体は聖霊の宮でしょうね。聖霊の宮を害してもいいわけはないんです。で、ある、韓国が来た宣教師の先生ですけど、体が悪いって言うんです。よし、言ったんだ。先生、食べ物は悪いじゃないですか。先生、食べることくらいね、人間楽しみはないですよ。それまで制限されたら、どの子を、よし、言ったんだ。先生、自分が喜んでも聖霊の、喜ばないことでやってもいいんですかって、あんまり厳しいこと言わないでよって、先生言ってましたけどね。でも私は、今でも肉は美味しいと思いますよ。それから砂糖も美味しいですよ。けれども、聖霊の宮を害するものを食べたいとは思わないですね。それで、いいものを食べ、それで聖霊の宮を本当に、清く、健康に保ちたいと思うんですね。私は、イエス様を信じて救われて、この方以外、このイエス様を通して敬意してくださった神様以外に本当のものはないと思った。そしてこれ全てをかける。全てをかける。それで私は、ですからある人が言います。先生、1億円も会堂に捧げるんだったら、まあ、せめて半分くらいにして、あとの半分は先生、なんかいい家でも買ったらどうですかって言ったんですね。いや、私はもう、主は全てだから。私に必要なものは主が面倒見てくださると約束されているんだから、私はもう主のためだったら喜んで捧げます、まあ、さっきもちょっと食事をしながら言ったんです。一番初めビールグラムの大会の時に私は250万円献金しました。すぐその後 今度は今の街道の前の街道ですが、その時は1200万円献金した。で、その時は1億。で、もし今度、これ面白い、一番初めのはね、10坪の総二階ですけど、21坪。その次はその9倍のね、186坪。その次はまたこの9倍の1420坪。だから今度はその9倍のどのくらいになるのか、東京ドームくらいになるのかわかりませんけれども、今度その時には10億くらい下げることができるんじゃないか。それを楽しみにしてるんだって話をしたんですけどね。牧師でもできるんです。できるんじゃなくて、神様はそうさせてくださるんですよ。本気で神様は本気で我々を救ってくださったわけでしょ。こちらが本気になれば、神様は全能の力、イエス様を死ぬ中から蘇らせた力を持って神様は力を与えてくださるんですね。この前、ハイリー・ベーカーっていう先生が日本に来られました。この先生は死因を生き返らせるんですよ。すごい力を持った先生です。でもともとそうであったわけじゃないんです。聖霊のバプテスマを受けてから彼女は変わりました。それで、彼女だけが変わったんじゃ、彼女だけがするんじゃないんです。小さな子供までも死因を生かすんです。あんなことがあるんだろうかっていうんで、アメリカのハーバード大学のあるチームが来て、調査をしよう。アフリカのそこへ来ました。すると小さな子供が死んだ子を怒らせてるみたいな。彼ら何を流してね、自分たちが、この学問が全てあると思ってたけども、そうじゃない。こういう世界が本当にあるんだ。ハイディ・ベーカーっていう、この人だけじゃない。これはできるんだ。ハイディ・ベーカー言います。本当に死を信じ、主の御言葉を信じるならば、そのことは起こります。日本においても、そのことは起こるはずです。っていうメッセージを伝えたんですね。私だけではありません。ここにいるすべての方がですね、本当に主を信じ、主を信頼すれば、あなたを通して神様は驚くべきことをしてくださいます。今苦しいと思っていること、それを解決する道を神様は持っていらっしゃる。神様にすべてを委ねましょう。お祈りいたします。天皇お父様、苦しみを乗り越える道はあなたにあります。あなたが本当に分かれば、私どもはこの苦しみが意味のない苦しみではなく、ちゃんとして意味を持っている苦しみであり、それを通してあなたがしようとしていらっしゃることを体験することができますことを感謝いたします。どうかここにおられる全ての方の上に豊かな祝福を添えてください。主の御名を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。